どうも、三京達夫です。
国田です。
ホロコ堀田です。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀田さんがいらっしゃるということは、
はい。
熱文字特撮部、ね、特撮は爆発だでやってる特撮の話か、
うん。
あるいは、例のシリーズ、
お
最新作ということなんでしょうか。
そうですね、まぁ、今回また、藤子 A 先生の漫画道。
いやー。
こちらをね、お話しさせて、ね、
待ってました。
はい。まぁ、一応今回完結編にしようかなと思ってるんですけども。
まぁ、どうなるかわかりませんけど、
そうですね、下手したら伸びちゃうかもしれないです。
熱量と文字数記者的には、はい、この、堀田さんによる、藤子不二雄シリーズ。
はい。
まあ、まず F 先生から始まりまして、うん、また短編集。
はい。
F 先生ずっと追いかけてきて、やっぱ F 先生語るんだったら A 先生だと。
そうですね。
で、やっぱそのうち堀田さんもですね、はい、まあ、F 好きと言ってたのが、実はまあ藤子不二雄が好きなんじゃないかっていう。
そういう、まあ気づかされたんですよ、この、はい、もう収録のおかげで。
はい。
はい。やっぱそうだったんですね、僕ね。
うん、そうだったんですね。
はい。
自分の性癖と向き合う。
そう、やっと気づきました、ね、本当に。
ずっと S だと思ってたら、うん、M もあったみたいな。
そうそう、SM 的な、はい、いや、SM でや
どうですか、はい、反響的には何かございますか。
いや、ですから、やっぱり、はい、まあ、ツイートとかも多いんですよね。はい、すごく褒めてくれる方が。いや、僕は本当日本人の普通の当たり前の教養として、ご存知のことだと思ってたもんですから。
状況一致してますけど。
いやいやいや、これが面白いって改めて気づかされる今の日本どうなのとは思ってますけど。
なるほどね。
はい。
じゃあ皆さん今日は堀田さんがいらっしゃるということで、はい、テキストのご用意を。
あ、そうですね。
テキストは、どちらの出版社から出てる全集でしょうか。
あ、全集じゃなくてですね、はい、もういろんなところから出てますんで、今回は春雷編の方と、
はい、
愛知知り染めし、コロニーという方で、
はい
はい、
もう早速知らない、耳慣れないタイトルですけど。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、もともと前も、以前お話ししたのは、アスナロ編と立志編っていうね、その辺の。
漫画道。
はいはい、
漫画道。アスナロ編と立志編っていうのに分かれてるんですか。
あ、もっと細かく言うと、はい、その後、春雷編と、愛知り染めしコロニー、はい、通称、愛知りですね。
はい。
愛知りに分かれてるんですけども。
愛知りって言ってる人見たことないですか。
いやいやいや、もう、ご存知の方は皆さん、愛知り、愛知りと。
そうなんですね。
言っております。
4部作なんですね、じゃあ。
まあ、4つに分かれますね、簡単に言うと。もっと細かく以前は分かれてたんですけども、まあ、大きく分けると。
いや、僕が文庫で持ってる、全13巻のシリーズっていうのは、何なんですか、はい、
多分、アスナロとリッシ春雷が入ってないやつじゃないですか、
ね、アスナロ編ってどこまで
アスナロって絵柄が若干違うやつです。短い2ページとかで終わるやつで、うん、アスナロどこまでしたっけね。手塚先生に会いに行った後ぐらいまでじゃないですか、
はい、ああ、はいはいはいはい、
その後重なるんですよ、
はいはいはい、
立志編の頭も会いに行くところから始まるんで、はいはいはい、重なるんですけど。
なるほど、なるほど、はい。あ、あそこで区切れてるんですね。
そうです。
として区切れてるわけではないですか。出版社から見て、何々編です。何々編ですって書いてあるわけではない。
そもそも連載されてた時期とか、雑誌が違います。
あ、なるほど。はい、
なるほど。
なので、
話の弦みたいなことなんですね。
そうです、分かれてる。
媒体を変えて、
はい、はい。で、ずっと続いてきてる作品なんですね。はい。
じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。ですね、まあ、この間までのその立志編っていうのが、まあ僕が子供時代に一番触れてた、まあ作品といいますか、よく読んでたんですけど、これ終わり方がちょっと謎で、うん、最後 UFO をみんなで見て終わるって。いや、
そんなに？え、漫画道って一応ドキュメントですよね。
そう、まあ、もちろんフィクション部分もたくさんあるんですよ。はい、本来はなかった話、いなかったキャラクターも出てくるんですけど、最後の最後でどうも当時未知との遭遇が流行ってたらしく、もう流行りに敏感な A 先生ですから、何でも取り入れちゃうんですよね。
A 先生流行りに敏感な
の？敏感なんですよ。流行ってるものをどんどん素材に題材にしていっちゃう方なんで。
僕ちょうど今文庫の10巻目11巻目ぐらいまで読んでますわ。
はい。どの辺のあたりになるんですか？
東京出てきて、
はい、
トキワ荘に住んで
移った後で、
で、はい、最初は食えなかったんだけど、急になんか仕事が立て込んでくるっていうところですね。60ページぐらいのやつが2本来たりとか、
はい、当時まあ徐々に漫画っていうものはそんなにやっぱり重要視されてない時代だったんですけど、はい、それが少年漫画が徐々にっていう時代だったんで、彼らみたいな新人もペーペーでもいろんなお仕事が舞い込んでくる、うん、まあある種バブルに入りかけてる時期だったと思うんですよ。
別冊の付録ですごいたくさんの絵を描かなきゃいけなくなる、
はい、そうなんです。で、彼らはそういう仕事いっぱいあって忙しくこの後なっていくんですけど、はい、すみませんネタバレしますけども、はい、それでパンクしちゃうんですけども、それでガンガン仕事が入ってきてるんですが、決して知名度は高くない。
なるほど、
はい、決して売れっ子と言える存在ではないんですけど、ただ仕事はあったと。
なるほど、
そういう時代なんですね、はい、で結局漫画道ってそんなに大ブレイクする前というか、うん、大ブレイク前夜で終わっちゃう。
いやだからね、僕はあの漫画道の、ね、はい、中に実際その当時書いてた漫画っていうのが転載されてるじゃないですか、
まあ、転載というか書き直しされてるんですよ、
はい、いやだから実際僕らが知ってるドラえもんであるとか、うん、ああいうパーマンであるとか、はい、ああいうタッチとかね、
はい、
あとあの小回り、
はいはいはい、
全然違くて、
違いますよね、
昔の本当になんかコマの小さくて、うん、もう大河ロマンですよ、
はい、
物語ドラマ全然重視みたいな、え、こんなことやってたんだっていうのが、
だから昔の漫画の資料としても非常に貴重なんですね。あの今と明らかにやっぱ今の漫画に慣れてると読みづらいですし、あの1ページにものすごく盛り込んであったりっていうのが分かる、その漫画の資料としても非常に貴重な、
あ、はい、コマが小さい。僕気になったのは、割と A 先生がですね、
はい、
女好きっていう、
それ
これっぽいっていう、これでなんか富山編でも、うん、あとあの立山新聞に勤め始めた頃、
はい、竹原芳子さん
ね、竹原芳子さんとか、はい、あのいろんな時代に必ずなんかマドンナ的な女の子がいるんですよ、
う
ん、
そう
なんです、それこそ夢にまで出てきたりとかっていうのがあるんだけど、
はい、
その伏線が一個も今のところ回収されてないんですよ。
回収されない回収しません。
回収しない、
一切回収しません。
そうなんだ。
それこそ奥様と出会われた、ね、はい、ところとかまでやってくれるのかと思ったら、はい、全くそこまでいかない、
全く回収されないですね。
で、まあ、ちなみに言いますけど、はい、その愛しりそめし頃2になって、まあ、これが89年ぐらいから始まって、はいはい、2013年の4月に終わりまして、
うん、
一応これにて完結、足掛け43年かかって、一応完結したんですが、実は、おばきゅう前夜までです。
おばきゅう前夜
まで、おばきゅうを生み出すか生み出さないかまでで終わってます。
へー、
はい、まあ、あの頭の中にそういうアイデアが出てきたぞということで、実際おばきゅう始まるの1964年ですから
、あ、
僕も生まれてませんし、
東京オリンピックまでってことなんですね、は
い、までしかないんですよね。
え、2000何年までやって
たの？2013年、
2013年まで A 先生書いてたんですか？
書いてました。
え、今おいくつですか？
今、34年生まれなんで、
はい、34年、1934ってことですか？
1934なんで、
あ、じゃあもう82
ですか。
すごいな、はい、80まで変えてたんですか？じゃあ
そうなんです。で、まあ、今ちょっとお体少し、
はい、
あの、あれなんで、はい、ちょっと止まってますけども、うん、本来我々としてはあの書いてほしいと、まだ続きを、
漫画道の
続きをやっぱり、まあ、怪物くんが生まれたばっかりだし、
うん、
まだ、
うん、
でおばきゅうの話もないし、おばきゅうの話に入ればスタジオゼロっていうアニメスタジオの話になってくるんですよ。
あ、
当時あの手塚先生がアニメもやってましたし、はい、で虫プロの下請けみたいなことをするスタジオゼロっていうところを作ったんですね。社長を持ち回り制にしてアニメ制作に乗り出したんです。石ノ森先生とか、うん、当時石森ですけども、あの時はそう時代の仲間が再び集結してみたいなところがあるんで、 その青春物語もあるんで、
それアベンジャーズじゃないですか。
そうなんですよ、それを見たいんですけど、
なるほど、
なかなかこれから先大変、体力的にも大変なのかなって。
じゃあ俺言っときます。
誰にですか？
あの、続けてくれるように。
誰に？
A に。
いやいや
呼び
捨て
か。
いや、ちょっと待って、
A ちゃん
面識あるんですか？
A ちゃんでしょ？
A ちゃんじゃやめて、あのその芸風をオリシャンと一緒ですよ。俺ちょっと言ってきますよ。相方と一緒じゃないですか。
そうだね、影響し合ってます。
いやでも本当にあの、ですから まだまだ途中なんですよ。僕らの見たい、そういうこと言いましたけど、F 先生も中に出てきますから、ドラえもんも全く生まれてませんし、はい、この時代。
そっか、なるほどね。
はい。まあ、コンビ別れした時のことまで書くのは難しいかもしれないですけど、でも、そこも本当は見たいです。
あの、コンビ別れっていうのは、はい、その発展的解消ではないんですか？
いや、これ本当いろんなこと言われてるんで、
何が本当
か分からないんですけど、うん、僕個人の夢といいますか、はい、僕個人の希望は、はい、まあ、これもなんとなく聞こえてきてる話なんですけれども、うん、お互い亡くなられた後に、うん、権利関係がそれぞれの家族でぐちゃぐちゃになって難しくなるのをちょっと防ぐために、生きてるうちにきちんと、はい、これはこちらのもの、これはこちらのもの、
あ、言えますね、
はい、で亡くなられた後、その揉めないようにされたんじゃないかっていう、まあ作風も違ってきてるし、うん、とっくにもう内容も全然違うから、うん、要はドラえもんを見てすくすく育った子供が A 先生のちょっとどぎついのを見た時にショックを受けないように分けたっていう噂もあるんですよ。
F がね、 F ブランドの中に A 入ってくんなよ、
なんか A 先生がそんなこと、そんなことないですか、 A 先生側がなんかそういう風に考えたんじゃないかって、まあ、先生もそれっぽいこと言ってるんですけど、いやでもそれ言ったら F 先生もどぎついの書いてるし、
まあ、
とか、
まあ、そうなりますよ
ね、はい、我々は思ったりするんですよ。で、何が本当かわからないです、本当憶測いろいろあります。ただずっと信じてるのは、二人はもう最後までずっと親友だったと。
いやいや、僕は恋人だと思ってます。
いやいや、ちょっとそこはね、
あの二人、はい、いや、俺すげえなと思ったのは、はい、やっぱり常に以心伝心なんですよ。
ああ、そうですね。
同じこと考えてたっていうコマが結構ある
ん、はい、あります。漫画道の中の話
ですよ、ね。そうですね。はい。
いや、でも、この間ちょっと BL 風に行っちゃったじゃないですか。
は
い、
肛門で待ってる。
いや、そうそうそう、ね。
F 先生。肛門
こうやって、はい、
学校ね。
学校
ね。あとやっぱね、東京出てきた時に、二人で二畳の部屋に住むじゃないです
か。二畳はすごい。
二畳はすごい。
二畳はすごい。
二畳は気合入るわと思って。
足も伸ばせない、寝る時にっていうね。いや、まあでもそれで、まあ BL 目線で、BL って僕もうかつに言っちゃダメなんですけど、
言えますよね、
いう方もいらっしゃるんですけど、まあ本当に熱い藤子ファンの方から私あの後お叱りを受けまして、ちょっとそっちに結びつけるんじゃない、
やめなさい。
はい、僕もただ、少し流されかけ
た。すいませんね。なんか巻き込んじゃってね。
いや、でもまあ、
圧力団体から。
いえ、
はい。でも、ある意味、はい、その BL の方で見ちゃう人たちが出てくるっていうのは。
っていうくらい、
それくらいだから、はい、男の何、絆という
ドラマ、ドラマ。
才能もあるじゃないですか。
うん、そうなんです。
逆に言うと、どっちがあるどっちが衰えてきたっていうのも、うん、お互いに見てるはずなんですよ。はいはい、
またね、手塚先生のド S ぶりね。
うん、
ああ、もう、王様、キング
手塚。どう感じました、
キング手塚として君臨してるんで、はい、なんかトキワ荘メンバーがみんな蹂躙されてるみたいな。
いや、まあ、確かにいろいろ、まあ、先生が穴開けちゃって、もう行方不明になって。
穴開けるってそっちの方じゃない
ですか。いや、もうやめて、もうだから全部こっちに持っていくのやめてください。それこそ、時はその、石森、当時ね、石森、赤塚、藤子の二人、計四人で、手塚先生の代言というか、手塚先生の作品の第何話を代わりに書いたとか。
やばい時代。
そんな話あるんですけど、しかも、それで手塚先生、いや、間に合ったからもういらないとか、必死で徹夜で書き上げてとか、そういう話もあるんですけど。
鬼手塚
はい、ただその幻の原稿、今、出たらいくらになるんだ、みたいな、とかっていうのもちょっと気になったりするんですけどもね。
まあまあそんな前段がありつつ、はい、僕今のところすごい漫画道楽しめてます、
ね、はい、ですから、まあまあちょっと前回はいろいろお話しました、はい、同じような、まあ、エピソードというか、うん、同じテーマみたいなのがどんどん出てくるから、引っ越したらラーメンが届いて、頼んでませんよ、いや何々さんから
って、さんが、
はい、で似たようなエピソードがもう人と名前を変えてどんどん出てくるっていうのとか、
あれ別に SSK がボケてるわけじゃない、
違うんですよ、もう多分なんですけども、うん、まあそれも含めて、例えば似顔絵を描いて褒められて認められたとかっていうエピソード、まあ、後の漫画道その第2部、春雷編だとか、愛し染めし頃にとかにも同じようなのどんどん出てくるんですけど、まあまあ立志編までと比べるとだいぶ違うんですが、結局 A 先生の中で本当印象が強かった、インパクトの強かった、
幸せだった、
そう、青春時代のことをもう書いちゃうんですよ。だから締め切りに追われて、ああ書けてない
っていう夢を見る
っていうのがもう何度も出てきますから、もう分かったよっていうぐらい出てきますから、でもそれは A 先生の中に深く刻まれてるんですよね。
あと貧乏時代にみんなで食べた料理、はい、
はい、うまいっていうやつ。
そう、うまいです、はい、あのフランスパンにメンチカツを挟んでバーンって叩いて、あのチューダーっていうね、あのチューハイにソーダ、焼酎にソーダを入れて飲むっていうのを何度も何度も出てきます。テラさんがあの困ってる僕らにお金を貸してくれたり、ね、助けてくれたってエピソードも出ます。で前回多分最後の方であの赤塚不二夫先生がもう俺無理だと、当時少女漫画描いたり、あの石森先生のお手伝いをしてなんとか繋いでたけど、もう全然売れない、俺らもう無理だって言った時に辞めますって言ったら、寺さんがボーンと大金を出してくれて、それこそ当時の初任給のサラリーマンの何倍もの額を、これで食いつなげと、これがなくなってもダメならやめろって言って、やってるうちにギャグ漫画で開眼して、それこそその寺さんがいなければ、おそ松さんに繋がってないよと。その後ですからね、おそ松くんが生まれるのもやっぱり。なので、今のアニメ、まあ、熱文字視聴者の方にも影響が出てる寺さんという方が、いかにその後不遇になっていったのかっていう話のちょっと途中で終わってたかなと思って、でその後の寺さんっていう意味も含めてちょっとあの今日はあの愛知りなどのエピソードも含めてお話をしていこうかなと思ってるんですけどもね。はい。でまあその寺さんなんですけども、お話しした通り、まあもともとスポーツ漫画を中心に描いてた方なんですよ。兄貴肌で兄貴分で、みんなの面倒をよく見て、でもその実は常盤荘以外のメンバーには弱音も吐くし、まあ、自分にはいろいろ重荷だってちょっと精神的に弱い部分もある方だったんです。
そうなんですね、
はい、本来はスポーツマンで
社会人野球、
そうなんです、社会人野球でもうそのまま仕事にするところまで行ってたんです。でもあの、まあ、漫画の道を志して、はい、でやっぱ書いてた漫画がスポーツを中心とした、しかも勝ち負けにこだわるような話じゃないですよ、はい、水島先生なんかどっちかというと勝ち負け、試合展開の面白さ、
魔球がどう
の、はい、っていうのが多かったと思うんですけども、どちらかというとその少年同士がスポーツで触れ合ってそこでいろいろな問題を解決していったりって、もう
本大振りですよ。
そうなんです、
大きく振りかぶって、
大きく振りかぶってみたいな、なんていうんですかね、成長物語であったりだとか、もう彼もあのなエースの子がどっちかというと精神的に問題抱えてた子だったじゃないですか、大森なんかも、うん、っていうようなその人間の成長物語、多分ビルディングスロマンですかね、そういうものを多分書かれてたんですよ、うん、僕もちゃんと読んだわけじゃないんですけれども、であの勝敗関係なしに、いやよかったね、あの正々堂々戦えてよかったねとか、そういう話を書いてた方が、その当時劇画ブームっていうのが来るんですね、うん、50年代半ばから60年代ぐらいにかけて、それこそ斉藤孝雄先生だったりだとかが出てくる、いわゆるそのドンパチもありますし、もちろん少年漫画でも、まあ、一定のアクションシーンはありますよ、銃剣を使うアクションシーンもありますけれども、あのいわゆるもう最初から最後までドンパチだったりとかっていうものに対して、ある時から寺さんがあのこんなのは少年にとって良くない、うん、っていうことを言い出すんですよ、うん、そしてとうとうともうあのまあ言っちゃったって言ったら悪いですけども、
マジで
もうぶっ壊れちゃいまして、
あの寺さんが、
寺さんがですよ、
みんなの兄貴的存在があるじゃないですか、
そ, それこそみんなの面倒見て、うん、赤塚先生の漫画家生命も救った寺さんが、ある時ですね、あの自分が書いてる雑誌の編集長に詰め寄ったんですよ。まあ、その愛知りの中では、うん、恐怖魔人ゾンビラスっていうタイトルになってるんですけど、実際は違う漫画なんですよね、うん、あのこういう作品はないですから、恐怖魔人ゾンビラス、これはいたずらに怖さを煽るために気持ちの悪いストーリーと絵を強調し、子供たちに悪い影響を与えています、うん、この連載を今すぐやめてください、でこれをもしやめないんだったら僕がやめますって言って詰め寄っちゃうんですよ、うん、そんなのってちょっと、
それ自分が書いたやつ、
他の作家さんの作
品、他の作家さんですよ、
ね、クレーマーじゃないですか、
そうなん
です、そういうことですよね、
BP 一人 BPO、
そう、寺さんが俺が取り締まると、少年漫画をで詰め寄るなんてちょっと言っちゃってるじゃないですか、で、
まあ、ぶっちゃけありえない、
なんですか
ちょっとプリキュア、
ああプリキュアうん、の、うん、あオープニングだ、うん、いやどうでもどうでもいいですけど、
こういうのも一番最初のプリキュアでしたね、
最初のやつぐらいは見てましたけど、うん、あのちょっと待ってください、はい、それで
ぶった切っていくから、
うん、編集長に言ったと、
うん、それであのー、 まあこの中には出てこないです、作品の中には出てこないです、どうやらテラさんこの書いた作者のとこまで行った、行ってそれこそ本当まあ説教じゃないですけど、あなたおかしなことしてるからっていう、あ
それはちょっと、は
い、やばいやばい、
いやいやガンガン詰めちゃったらしいんですよ、うん、でもこれも噂なんですね、ネットの噂なんで確証は僕もないんですけども、うん、でもまあ当時のこのまあ A 先生、それこそテラさんをものすごく慕ってる A 先生がこの辺も書いちゃうんで、ゾンビラスで編集長に詰め寄ったって話を書いちゃうぐらいなんで、多分やったんじゃないかなって思うんですよね。そこまで先のことまで A 先生さすがにちょっと書くのはやめたんじゃないかと、うんうん、
なるほどね。
でまあなんとなくは伝わってはきてるんです、この先生のこの作品じゃないかっていうのはあるんですけども、そこまでやって結局これまあもうこういういきさつもあってテラさんは筆を折るんです、うん、
マジで、
はい、でもう俺は書かないってなっちゃう、
おお、
で、まあ、その後テラさんはまあ自宅に、まあ、その後ねいろいろちょっと、まあ、自分が昔携わったあの雑誌の復刻版的なものを作って精力的に動こうとしたりだとかあのっていうのもあるんですけど、最終的にはもう自分の家に引きこもってしまい、みんなとの連絡も絶っちゃうんですね。
切ない。
そうなんです、僕はそう時代の。でもう何かのきっかけでもう一回会おうみたいなことがあるんですけど、みんな集まって会おう、うん、もうその時テラさんすごい楽しそうにしてるんですけど、うん、その翌日 A 先生が連絡したら、うん、奥様がお出になられて、うん、テラダはもう皆さんとはあの一切連絡を絶つと申し上げておりますのでっていう感じで断絶しちゃうんですよね。それで
そこまで漫画に書いてある
ないです、
その子の話、
はい、
それなんで知ってるんですか、ど
こ、これはまあ、テレビでドキュメントとか、あのテラさん追っかけた話とかがあるんですよ、
驚き物の的な
的なやつがあるんです、でいう中でそういうエピソードが語られたり、うん、あの A 先生が文章で書いてるのもあるんですよ、
うん、
ね、そういうのを見て、まあまあでもそのテラさん、もう我々からしたら子供時代は、僕は立志編までしかきちんと読んでないんですよ、うん、子供時代は。もう頼れる兄貴なんですよ。
そうですよね。
頼れる兄貴で、もう憧れの人
っていう。こういう大人でありたいねっていう。
は
い、
藤子不二雄ファンであるイコール、手塚先生、テラさんはもう神様なんですよ。うん、我々からしたら。神様と兄貴分なんですよ。でも、何ですか、
いやいや我々って言うんだったら、ちょっと他の人連れてきてほ
しい。いや、いますからね。聞いてる人、ぜひ、投書の方してください。お叱りのお
手、また我々の一部です、
はい。我々も同じ意見ですから、はい、ぜひお願いします。
テラさんと手塚先生、神なの、は
い、そうなんです。ですから、あのその当時、手塚先生の漫画はなんとなく読めたんですよ。うん、なんとなくというか、いっぱいありました。
うん、
僕、子供時代。でも、テラさんの漫画ってなかなかもう、お目にかかれないというか、実際書店で見たことなかったですから、う
ん、
も
う当時。え、それ寺田博夫出したっけ、その名前でやってるんですか、
はい。寺田博夫先生の作品を、もう僕が小学生、あの、それこそ漫画道を読んでた頃には、うん、もう書店には並んでなかったと思うんですよ、
うん、
ほぼ。
うん、
はい、
うん。
っていうんで、なぜだろうと思ってたんですけど、結局、まあ、まあ、成人してこういう情報を知るにつけ、うん、そうだったんだ。
なるほど。
で我々漫画道ファンからするとすごい寂しい話なん
です。そうですね。
はい。
芸人みたいな話ですね。
いや芸人の世界にもあると思うんですけどね。はい。まあそんな本当にあの漫画家の悲喜劇っていうんですからね。その成功物語、サクセスストーリーとしてもすごい面白いですし、漫画史の研究としても非常に貴重な資料だと思いますし、
うん、
まあ、それこそ劇画が台頭してきて少年漫画どうなっていったか、手塚先生の考えに至るところまでは描かれてないんですけど、
うん、
そこ手塚先生はもうちょっと神様扱いしすぎてて、
うん、
まあ、これ、まあ、いいんですよ、中に書かれてることなんで全然言っちゃっていいとは思うんですけど、うんうん、まあ、あの A 先生若干神格化が過ぎるなっていう部分
が
出てきたりするんですよ。まあ、あのちなみにどんなシーンかというと、あの手塚先生のお手伝いに行くんですよね、はい、手塚先生は本当、まあ、あの抱えすぎてますから、うん、連載を、うん、あの当時有望な若手漫画家に書きに来てもらって、うん、で、まあ、間賀道夫ですよね、うん、A 先生、うん、この中では間賀道夫も手塚先生好きすぎて、手塚先生の手伝いの最中に手塚先生の似顔絵を描いちゃう見ながら憧れが過ぎて、 あと書いてる手塚先生ですね、漫画を書いてる。
浮気ですよね、だから。手塚先生を。
違う違う。
抱いてください。
そういうことじゃない。そういうことじゃない。で、書いてる手塚先生、何書いてんのってパッと見せたら、あ、僕の絵じゃない。うまいねって、例の似顔絵、うまいねで、褒められるパターンが出てくるんですけど、じゃあちょっと書き足していいって手塚先生が、自分の似顔絵の自分の書いてる原稿のところに、女性のヌード、裸を描くんですよ。サラサラサラっと。そしたらそこに一緒にいた編集者の人が、いや、手塚先生の直筆ヌードなんて貴重だぞ。うん十年経ったら大変な価値がつくと思うよってことを言うんですよ。それに対して手塚先生は笑いながら、いや、その頃にはテレビジョンも開発されて、もしかしたら何でも鑑定なんて番組ができてたりして。
おぉ
どえらい予言者だよ。そんなことあるわけないじゃないですか。それをね、A 先生、もうちょっと
行き過ぎて。あ、なるほど。
進化に。
それはじゃあ、え、何年くらいに書かれたんですか？やっぱ2000年代入ってから。
あ、そうですね。何でも鑑定団ができて。
できてから。
できた後で。
なるほど。
実際その手塚先生の作品も出品されて、ものすごい額がついたり。
予言者手塚治虫みたいな。
そう。で、まあ、そうなんです。後から書いてる方だから、あの、予言になっちゃった。
A ジョークでしょ、
A ジョークって言っていいのか分かんないですけど、手塚先生こんだけすごかったのみたいになっちゃってるんですよ。
でもやっぱ鉄道手塚に手塚神っていう感じですよね。
だから、まあ、F 先生もそうだったんですけど、それこそ編集者、普段温厚な F 先生が、編集者がちょっと手塚先生の悪口言ったらもう出禁にしちゃったりだとかっていうぐらい、
過激派。
はい、過激派ではないですけど、A 先生、F 先生ともにもう神様ずっと
です。でもそれ言ったらだって僕らにとったら武さんみたいなことじゃないですか。
は
い、
それはそうですよ。
そういうことだよね。
我々も悪く言えないですよ。勇気もないですけど、本当神格化しちゃってるんで。
そうだよね。
何でももう美談になっちゃうじゃないですか。はい、やんちゃしてたこともさすが武さん、芸人すごいなって
ね、悪いところとか真面目なところも全部さすが武さんになる、は
い、知らないみたいな世代が出てると、お前嫌いって周りが言うんだよ、ね、
そうなんです、
お前と俺が仲良くなれない
みたいなことが起こってますけど、それこそこの間言ったあのブラックジャックの創作秘話の漫画読んでさ、ホントクソやろ
って、編集者またして
ある別の面から見るとめちゃくちゃなんですけど、このお二人にとってはもうずっと神様なんですよね。
だから時はと引っ越した時もね、はい、手塚先生が机を残してきて
くれるんですよ。
もう
そうなんです、
すごいテンション上がったよね、はい、
だからもうその立志編の後の作品でも手塚先生訪ねてきて、いや手塚先生からもらった机まだ使ってますよ、いやそんなのもう捨てなさいとか、いや捨てられませんみたいなのが出てきたりとか、
イチャイチャ
してますよ本当に。でもそれぐらいなんていうんですかね、もう神様だったっていうことで、僕らも手塚先生の作品を読みましたから、
ね、やっぱすごいっすよね、
読んだらもう火の鳥なんかとんでもなかったですね、ぶっ飛びましたからね、まあそれだけ、うん、見る目もあるな、
なるほどね、
藤子先生って、まあそういう意味でも本当、うん、まあ貴重な作品、漫画道、
なるほど、
はい、だと思っております。ぜひ皆さん読んでいただければと。
いや僕もねやっぱ漫画道読んでていろいろ気になることが、
何ですか気になること、
やっぱあるんですけれども、
はい、
まず回収されない伏線たちは最終的に回収されていくのかっていうのが、はい、
回収されない、多分回収しないというテーマで書かれてるかと思います、うんうんうん、はい、
いやだからそうなるとまあすごい長期連載じゃないですか、
はい、
それにしては読者を結構引っ張り続けてるなと思って、俺やっぱ楽しく読んじゃってますから、
はい、
この後どうなるんだろうみたいな、
うんうんうん、
朝の連続テレビ小説みたいな、
はいはいは
い
はい、
だからやっぱ回収されない伏線がいっぱいあって、うんうん、だから妙に存在感のある美人とかね、
はいはいはいはい、
もうやっぱり恋愛フラグっぽいものが立つんだけど、うん
はい、
もやーっとしたまま終わったりとか
ですからね、愛知りになってでまあ、タイトルがなんで変わったかというと、やっぱりその、まあ、
愛知りってちょっと正式タイトルもう一回お願いしていいですか、
愛知り染めしコロニーです、
愛知り染めしコロニー、
はい、まあ、ご本人もおっしゃってますけど、うん、これからまあ女性関係とか、まあ、ちょっとまあエロスじゃないですけども、うん、そういうシーンも出てくるかと思ってタイト ルをそうしたんだけど、うん、結局エロスまではいかなかった。結局は、ね、はい、うん。ですが、まあ惚れっぽいですよ。間が道を惚れ倒してます。まず近所のその例のいつも出てくる松葉のラーメン屋さん、うん、あそこの女性店員に惚れ込みます、うん。しかもその後のエピソードで、あの、あるヌードデッサン会に誘われていくんです。うん、まあ、横島な気持ちもありつつ、うん、参加したら実は、そのラーメン屋の女性店員が、モデルだった。
いや、
うわーみたいなのがあったりもするんですけど、多分フィクションです。
なるほどね。
みたいなことだったりとか。
願望だったの。
はい。さっきちょっと。
あと、だって、隣の部屋住んでる女の子の、妹さんも好きになってましたもんね。
そう
ね。
そういうのも出てくるし、また、まあ、冒頭なんですけども、その、あの、立志園の後の冒頭なんかも、その、近所の、あ、まあ、近所じゃないですね。うん、近くの、あの、部屋に住んでる女の子とかが、可愛い子がいたよ、見たか、才能とか、ね、展開もあったりしますし、やっぱ一番、まあ、かなり、あの、A 先生に影響を与えたっていうので出てくるのは、石森先生のお姉さんなんですよ。当時、もう、美人で有名だったんですけども、その方ね、もう若くして亡くなられるんですよ。亡くなられるエピソードも書かれてますし、それこそまあ、シスコンじゃないですけど、石森先生ももうどっぷりなんですね、うん。お姉さんのこと本当に大切に思ってるんですよね。で、A 先生も、あの、富士五湖巡りとかでみんなで旅行行ったりした時に、一緒に二人でボートに乗った思い出だったりとか、儚げに見えたその姿の美しかったこととかをすごく書いてたりとか、ね、そう、ラーメン屋の女の
子。いや、あとあの、立山新聞社で、
はい、
竹葉さんは、結局、早稲田大学に進学し直して、わざわざアパートまで訪ねてくるじゃないですか。
はい、
あ、もうこれ童貞喪失だわと、ちょっと思ったんですけど。
実はその後も出てくるんです。
出てくるんだ。
出てくるんですけれども、うん、あの、すいません、ちょっと写真撮ってもらえますかってカップルに声かけられるんです。
うん、
言ってこうやって撮ろうとしたら、それが竹葉、
うん。いや、もう切ないもう
あーってなって。
そういうのばっかり、はい、もう。
そして、パッと撮った後も、すいませんって言ったら、竹葉さん気づくんですよ。あ、うん、もしかしてあなたは違います、さいならってバーって逃げちゃう。
切ない。
それっきりです。
じゃあやっぱもっぱら風俗だったんですかね。
違う、ね、いやでもあのねあのまあちょっといかがわしいまでいかないですけど、まあバーみたいなところのあのトップの女性いるじゃないですか、ホステスさんみたいな、にちょっと入れ込んじゃそういうシーンも出てきたり。
いやだからそういう作ね、あの、はい、女にちょっと惚れ込むみたいな、はい、あのシーンが無駄に多いんですよ。
いや、いっぱい出てき
た。僕らそっちに聞き取られてますけど、
はいはいはい、
あれやっぱサイノとできてるカモフラージュなんだなっていうことばっかりやっぱちょっと考えちゃう。
そんなことないです。
また A 先生こういう嘘ついてる。
いや、そんなことない。だって、
みんながそっちの目行くから僕らはね、サイノとマガ君の関係疑ってないけど、もしあの、回収されない女の子たちがいなかったら、やっぱあの二人できてんじゃねえかって、やっぱどうしても誤解しちゃう。
ちょっと待ってください。ね、今ちょっと、変な、まあ、嫌なことちょっと思いついて、
嫌なこと思いついて、
あの、まあ、ある、まあ、有名な先生がいらっしゃって、はい、その人の野球チームと対戦して、まあ、寺さんまた大活躍なんですけど、うん、その後に、その先生行きつけの飲み屋さんに行くんですよ。うん、で、飲み屋さんに行った時に、まあ、可愛い女の子がいて、で、その子にちょっと、あの、あ、いい子だなと思って話しかけたら、うん、その子がどえらい手塚ファンで、手塚作品の有名どころ、二人が子供時代に、あの、夢中になった作品のタイトルから、その作品のテーマから、何でもかんでも喋り始めちゃうんですよ。で、
意気投合じゃないですか。
意気投合っていうか、その子に憧れを抱くんですけど、そんな人いるわけないし、普通に考えたら、
いない
飲み屋の女の子で、それ聞いたら、あれ、これ、F 先生の投影
ちょっと全部カモフラージュ。
ちょっと思ったりしちゃいましたけどね、今一瞬。
いや、だからね、どうしてもまずあの二人がね。
いや、待ってください。あるんですか？たとさん、なんか引っかかるようなとこありました？
いやいや、だからやっぱり先般申した通り、その校門での待ってる F 先生の、後ろで手を組んでる感じ。足をちょっと、交差にして、まだかなみたいな感じで待ってるとこ、
はい、
とかね。まあ、あとはその、新聞社で、まあ、勤めますよね、マガ君は。
はい、
で、サイノ君、F 先生は、
はい、
もう、出勤初日で辞めてしまう。
はい、それは一応フィクションなんですけどね。3日ぐらい持ってる、はい。
まあ、3日でもう辞めてしまう。はい、そんな中、やっぱり、あの、マガ君がね、うん、わざわざこう、電車で帰ってくるまでちょっと待ってたりだとか。
はい、まあ、
ね。
そうですね。
いやー、ちょっとしかも2畳で、
はい、
こんな、だって性欲処理もせず、どうやって2人で暮らしてるかっていう話ですよ。
あのですね、そういう素養がないんで、全く思い至らなかったんですけど、はい、言われるとちょっと、ぐらついてくるんですよね。
でも4畳半広いなーみたいなさ、うん、あんな生活したらやっぱね、
うん、
仮に奥さんいたとしてもやっぱ物足りなくなっちゃうと思うんですよね。やっぱあんだけ濃密な時間を過ごして。で、またそのキング手塚がいるわけじゃないですか。
そうなんです
。またあの人が振り回してくれるわけですよ。それでまた燃える二人の関係みたいな。たまんないですよね。でやっぱ二人でやっぱこうクリアしていく困難がすごく多い。
まあそうなんですよ。だから、まあ、自分のことに置き換えて大変申し訳ないです。私も夫婦でお笑い芸人やらせていただいて、うん、まあ、
ビジネスですけど、ね、
ビジネスじゃないです、
うん、
本当に本当に、いややめてください。本当に心から愛しております、うんうん、妻を、うん、ですけどもやっぱり
二次元です
か、ね、いや違います。やめてください。
ちょっと攻めますね。
立体です。
立体ですね。
ポリゴンです。ポリゴンじゃない。
松崎が嫌いなやつですね。三次元。
そう、
立体。奥行きのあるやつです、
ね。はい。ちゃんと奥行きありますんで。その妻と、今までやっぱり、ライブ出て、受けなかった、うん、受けた、うん、やっとちょっと多少なりともお客さんが入るようになった、うん、テレビで多少呼ばれるようになった、うん、でもものすごい滑った、っていうのをずっと繰り返すじゃないですか。もう結束力が固まって固まって、もう絆が深まり倒すんですよね、うん、
これだから F 先生とか A 先生っていうのはいつ頃ご結婚されるんですか。
あ、ごめんなさい、結婚はいつの時期かってちょっと僕は分からないんですけども、
はいはい、いやだから僕コンビ解消っていうのは、はい、やっぱり女ができたことに対する嫉妬かなっていう、
いやいやいや、もうそ結婚されてもだいぶ後ですよ、
だいぶ後、
はい、もう娘さんも生まれてますし、うん、
だからやっぱこう求めたら拒絶し始めたみたいなことなのかな。
いやいや違う違う、絶対に絶対に違いますよ。まあだってね、家別々ですけど、うん、もうすぐ隣ぐらいの感じのところに住んで一緒に電車通勤してますから、あの自分のスタジオまで、
はい、俺はねだからね、なんだろうな、おそ松さんの次はですね、
はい、
やっぱり、メゾンデトキワだと思うんですよ。
あーあー、なるほど。なるほど。
トキワ荘の面々って、うん、
はいはいはい、
掛け算し放題だなってちょっと思うんですよ。あの、受け口でメガネかけてるやつとかいるじゃないですか。
森安さん。
もう、まあ、森安さんとかは、もう完璧な狂言回しだな。
はい、そうなんですよね。
ね、
完全に面白いキャラに書かれてて、愛知りでは名前ちょっと変えられてます。
ああ、そうなんですか。
あまりにもちょっとそういう表現が行き過ぎて、本名出せなくなったんじゃないかと思って。
返本だらけの出版社で漫画を撮ったら全部ガーンって崩れたりとか、やっぱもう、ちゃんとした攻めキャラなんですよね。
そうなんですかね、わかんないですけど。あと、通ってくるのが角田二郎先生。
角田二郎先生。
ずーっと時矢荘外から通ってきて。
まあ、受けキャラですよ。
そうなんですか。
手塚、赤塚不二夫もね、ちょっと受けキャラっぽい。
石森赤塚はもうずっと一緒なんですよ。
そうね。
じゃあできたんですよ。いや、できてるかどうかわかんないんですけど。
LINE してる、LINE してる。
いや、やめて。ずっと一緒で、石森先生がまずバーンと売れるんですよね。めちゃめちゃ売れてずっとお手伝いするんですよ。うん、逆に赤塚先生がギャグで大ブレイクしたら、今度石森先生が手伝ってあげたりだとか、
そういう関係、
っていう関係性なんですよ。本当に2人はもういつも一緒だったっていう。
やっぱテラさんのやっぱりこうお兄さんぶりですよね。みんなをいろいろ手ほどきしてくれる人みたいな感じで
訓練してもう僕ね、本当はそっち行っちゃいけないんですけど、ちょっと面白いなって思っちゃいましたね。
いやー、だからどういうキング手塚がいるから、
はい、
石油王でしょ、だから石油王なんだよ、明らかに、
はい、
アラブの石油王がいるから、
しかも、手塚先生が、敷金とかいいから、
そうそう、
僕の後に入りないって、下手したらちょっと自分のハーレムも、石油王が作ったみたいな。
よりより緑。
そうなんですよ。もう、そうとしか読めない。
いや、もうダメだ、俺、ね。何を、おかしなこと言ってんだろう。
メゾンの時は。
やめてください。いや、でもね、その時代の話が、仮にもうそういう形ですごい人気になって、僕の思ってたものと違うようになっても、スポッと当たるんだったら嬉しい。やっぱりあの当時の時はその物語見たいっていう気持ちはありますね。
そうですよね。
はい。
まあでも本当にそういったところではなんか魅力的なキャラクターたちもいっぱいいる。
まあいっぱいいると思います、本当に。
この後、あと、やっぱり漫画描いてるとはいえ、あの二人が映画好きって、
そうなんです。手塚先生もすごい映画見てる。う
ん、それこそ石森赤塚も映画漬けなんですよ。うん、当時みんな映画も音楽も聞くし、うん、漫画以外のものからとにかく吸収する
そうなんですよ、ね、
っていうことを大事にしてたんですよね。
いやだからお笑いにせよアニメにせよ、うん、それしか見てない人たちって結構いっぱいいるじゃないですか、
ね。う
ん、あ、
そうですね。
やっぱ他のも見ないとそういうのってなんかダメなんだなってちょっと思いました ね、う
ん、ね。あとまあ小説とかもものすごい読んでますしね。
新しい表現手段として漫画っていうのを確立した人たちだったからじゃない、うん、そういうものがないから、うん、そこからこういう表現もあるだろう、漫画っていうのがあったんでしょう。
僕はね、漫画道で紹介されてる小鹿とライオンでした
か、はい、
っていう短編みたいなのがあって、うん、はい、すごい感動しました。
あれいい話ですよね。
で、またそれを見た編集者が、うん、この人は少女漫画がいけるんじゃないかって言って、うん、少女クラブで別冊で60ページ書いてくれないかみたいな話あるじゃないですか。うん、あれやっぱ、あ、こうやってジャンルって進化してきたの
かな、あ、かもしれないですね。
感じましたね。
赤塚先生もそれこそ、まあ、石森先生も少女漫画書いてますし、
うんうんうん、少女漫画。だからなんかああいう、まだジャンルが、細分化する前の話なんで、うん、
はい、
いや少年向けも大人向けも、うん、まあ少女向けも作ってたわけだから、
うん、
まあ、
そうなんですよね。うん、でそこから
BLもやってたんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、BL もやってたんじゃないかな。
当時
やってたんじゃないかな。
うん、どうなんですかそれは、わからないですけど。
漫画道がやっぱ BL みた
いな。いや、まあでもそういう目線でもいいです。読んでくれるから。読んでください。本当に面白いと思うんですよね。ね、
話聞いてるだけでも面白いです、ね。
あ、本当ですか。うん、ぜひぜひ皆さん。
だからやっぱ忙しくなってくるところとかは本当に、うん、いやあれ、やっぱこなさないといけないっていうね、うん、断れないから、うん。
だから当時、月何ページですよ。十何ページとか何十ページじゃないですよ。月何ページ書くのでも、とてもじゃないけど書けない。うん、っていう、そういう、まあ、抱えすぎちゃって書けなくなって潰れちゃうんじゃないかっていう時代ですから、それってやっぱアシスタント制が確立してなかったってこともわかるんですよね。背景別の人が書いたりとかっていう、そういうところも見えてくるのがすごい。
だから俺そう考えたら藤子不二雄ってまだ2人で60ページとかですけど、うん、他の漫画家さんって1人で60ページやってたん
ですよ。そうです。石森先生、手塚先生はまあ筆が早い方だと言われてますから、でもそれもつかない。
神ですよね、そうなると。
そうなんです。でまあそういう多分アシスタント性も確立させていったし、劇画とかも出てきて、劇画にライバル意識持ってブラックジャックを描き始めてとか、どんどんどんどん漫画の進化に、細分化に立ち会ってた人たちだとは思うんですよ。
富山時代に、ちょっと大阪から出てきた、はい、大河君っていう
のが、劇画大
輔。劇画大輔君。
はい。あれは、
あの人、もう一回出てくるじゃないですか。
はい、出てきますね。
序盤。
はい。
再開しますよね。
はい。
その後って再会あるんですか？
ないです。
ないんかい。
いや、あれはいわゆる、その後出てくる劇画ブームの象徴として描かれた、いわば劇画を体現したキャラクターというか。
なるほど。
一気に。はい。そうなんです、そうなんです。でも、モデルは一応斎藤隆夫先生じゃない
か。そうなんだ。
言われてるんですけども、うん、だから、まあ、さっきも予言者問題出てましたけど、うん、先のこと知ってるもんだから、うん、なかったことをね、うん、前倒しで入れて
くる。俺ら全部知ってたぜ、みたいな感じになって。
前倒しで入れてくるんですよ。でも、本来はもっと後です、やっぱり劇画っていうのは。
だけど、そう考えたら、はい、やっぱ後、例えばね、コンビ別れして、ええ、もう全く別個で活動を始めた時にやり始めた連載なわけですよね。
漫画道ですか。あ、コンビ別れはしてないですよ。
の前。
はい。まあ、70年ですから。
70年。
スタートが。なんで、ドラえもんと同じぐらいに。
あれ、ドラえもんと同じスタートなの？
ぐらいにスタートします。
じゃあもうドラえもんやり始めた時ってもう俺ら成功したなっていうところの。
そうですね、もうオバキューで成功してますから。もうオバキューが全国区になっちゃってましたから、あの時はもう成功した後です。
それってすごくないですか？
はい。
だってまだ第一線でやってる人が半世紀書いてるみたいな、
うん。そう。しかもそれで言うと、もう当時本当に、A 先生がまず先に絶好調が来るんですよ。
はい、
F 先生のそのドラえもんより前に。うん、なので、特に A 先生はもうかなり大丈夫な時代なんです。その書き始めた時期っていうのは。なのに、なんていうんですかね、当時のその売れなかったことに対する焦りとか焦燥感だったり、これから頑張っていかなきゃいけないとか、そのこんなもの食べて大丈夫かとか、なんていうんですか、贅沢していいのかとか、なんかとてもですけど、売れた先生の感覚じゃない感じのものがダーッと書かれてる。
そうなんですよね。
はい。まあ、それすごいなと思うんですよ。
いやだからよくあそこまでディテール、まあ創作も含めですけど、
はい、
まだ2人が順風満帆で、まあ、うん、漫画描き始めるぞっていう時代の時で、う
ん、はい、
で俺よすごいなと思うのは、うん、例えばその地元で、ええ、まだ漫画少年だった時代、はい、プロ目指してる時代に、はい、郵便局に原稿を持ち込んできて、はいはいはい、でその郵便局のおじさんとちょっと仲良くなって、うん、はい、で郵便局のおじさんが頑張れよとか言ってくれるけど、うんうん、もうある日突然そのおじさんが変わってるっていう、うん、
はい、別の女人になってるっていうね、はい、
このディテール、この物語にいるかっていう、う
ん
う
ん、いやそうなんですよ。だからあのA 先生って当時の日記を細かくつけてるんですよ。
あ、そうなんだ。
当時の切り抜きスクラップもすごいいっぱい撮ってる方なんですよ。だからちょいちょいたまにものすごいとこ入ってくる。それいるっていう。多分日記に書いてあったんじゃないかと思うんですよ。
そうです。よく忘れずにね、はい、こんなディテール、しかも売れた後に売れなかったことを思い返すって、
はい、
ちょっと歴史の改ざん入ったりするじゃないですか。はい、よくこれだけね、うん、しかもまだ、まあ、藤子不二雄の関係、うん、連載中にちょっとね、コンビ解消とかもあるわけじゃないですか。うん、はい、俺それ考えたらよくこれ書けたなって思
うんですよ、ね、そうなんですよ。ですからあの方はまあフィクションも入れてくるし、うん、すごい印象強かったところリピートもするけど、もともと持ってる膨大な資料があるわけです。自分の過去の自分の資料が、うん、そっからねボンボン入れてきてるから、うん、不思議な読後感があるんですよね。
そうですね。
いるかいらないかっていう話で言うといらないだろうっていうのが入ってたりするんで、それがまたちょっと歴史的な資料にもなってるんじゃないかなって思うんですよね。
そうなんですよね、
はい、当時何が何円とか
だから新聞社時代も、はい、なんかあの広告をね、書く仕事あったじゃないですか、はいはい、
パチンコ店とか
あのために、はい、なんかいろんな雑誌の切り抜きをスクラップしてるみたいな、はいはいはい、ああいうちょっと努力の一瞬が垣間見られるシーンとか、うんうんうん、ちょっと感動的なんですよね、
はい、実際その例えば本の中にも巻末付録で A 先生のスクラップの一部がちょっと出てきたりもするんですけど、あの方本当に膨大な数、自分がその新聞社で作ったものとかも全部切り抜いて撮って、
絶対エロスクラップも作ってます。
いや、やめてください。より早いじゃん。やめてくださいよ。それ否定はできませんけど、でもそうじゃないと信じたい、
うん、
はい、ぐらいでも収集癖というか、うん、物を残すということにはすごいこだわりのあった方なんですよね。
いやだからなんか、うん、あれなんだろう、朝日グラスかな、
はい、
あの当時のあのなんだっけな、白羽さんみたいな人いるじゃないですか、なんだよ、あのマドンナ、学校の憧れの女の子、
あ、はいはいはい、
あれ何でしたっけね、やっぱアメリカの雑誌みたいなの、すごいなんかこれに乗ったねみたいなことを、まあ亡くなった後励ましてくれるみたいな回想録あるじゃないですか、
はい、
その写真付きの雑誌がやっぱ読めるのが嬉しくてたまんないみたいなことを書かれてたりとか、
そうなんです
よ。なんかこう戦後すぐの男の子たちがどういうものに興味あったのかとかってすごいなんか資料的にも面白いですよ。
だからあの少年漫画になる前は絵物語とかが主流だったっていうのとかも僕それで知りましたし、当時は絵物語がもう雑誌の中心を占めてたけど、徐々に徐々に漫画にそれが取られていくっていう、その漫画雑誌の少年雑誌の変遷とか、そういう資料にもなってるんですよね。その辺がすごいなと思う。
あと漫画って今ギャグ漫画っていうジャンルあるじゃないです
か。はいはいはい、はい。
でギャグ漫画で成功するのは難しいとか 今の現在的な意味で言われますけど、
はい、
あの漫画道読んでると、はい、漫画ってそもそもギャグなんだな、
まあ、基本はギャグですよね、
一コマとか二コマ、はい、でなんかギャグ漫画の添削とかもするじゃないですか、うん、
はい、
読者投稿欄みたいな、
うんうん、
あれ考えるとやっぱ漫画とユーモアってもともとは一体そうだった。
結局漫画っていう言葉自体に面白い、笑えるもの、楽しいもの、滑稽なものって意味が本来は含まれてるような感じだったと思うんです、当時は。それが細分化されていく過程で、それこそやっぱ時計塔の人たちが細分化していったから、結局ストーリー漫画は手塚賞、ギャグ漫画は赤塚賞って呼び方になりましたし、でそういう意味では後々細分化していくんですけど、もともとは滑稽なものっていうのが、
そうなんですよね。だから今なんか漫画っていうジャンルの中で周辺になってるギャグっていうものが、まあ例えばジャンプにしても週刊少年ジャンプにしてもギャグ漫画ってあって 1本2本とかじゃないですか。でももうそういう歴史的な意味で言うと、赤塚先生って正当な漫画の後継者だったんだなみたいな、
うん、そうなんです、
ギャグの、はい、ちゃんとやる。
だからあの方がギャグってものを発展させて進化させたから手塚先生と並んじゃったんですよね。
ああ、
二大漫画賞になっちゃいました、
ね。なるほど、なるほどね。
ギャグといえばもう赤塚先生。うん、まあ細分化された結果、ギャグが漫画から一つのジャンルに落とし込められたせいでっていうのもあるんですけど。
なるほどね。
はい。
いや、面白かったです。なんか付け足すことありますか？
桐野涼子さんですね。
あ、桐野涼子さん。はい、そう。桐野涼子さんっていうか、またなんすかね、やっぱ美人のなんかこう、うん、描写が画一的ですよね。
はい、
横山見つてるかっていうぐらい、見たぞこれっていう。
うん、まあ皆さん大体
そう。聡明そうな感じで。でちょっとエロチックでみたいな。
ただその後そのバーのね、
ああママが出てくる
とかにも行きますからね、話が。
ちょっと注目したい、
はい。ぜひそこも読んでいただければ。
また次の藤子シリーズ。
そうですね。また F 先生の何かになるかもしれないですけども、うん、またやりたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。手を伸ばした